今日もこちらにいらっしゃいましたか。歩きながらお話ししたいことがあるんです。台湾の彼と日本の僕。前回 G-UP というのを共同企画に参加させていただいた回だったんですけれども、いかがだったでしょうか。このような試みというのが自分にとっては初めてだったので緊張した回でもあったんですけれども、原稿全くなくですね、ただ思ったことを話しただけだったんですけれども、皆さんに気に入っていただけたかどうかが非常に心配なところですけれども、発信する側としては結構面白かったかなという印象です。というのも X の方でですね、たくさん他のポッドキャスターの方からご感想をいただきまして、普段ですねポッドキャストでお便りというかご反応をいただくということがないのでですね、たくさんのその皆さんのお声をいただいたことによって、あ、こういうところに興味を持っていただくんだっていうようなことがいろいろと分かりまして、はい、自分もですねまた他のポッドキャストを聞くいい機会になったので、それもまあ収穫というか面白いところだったなと思いますけれども、皆さんも他のポッドキャストを聞いていただきましたでしょうか。自分とねちょっと毛色が違う感じの番組が多かったと思うんですよね。というのもゲイというテーマは取り扱ってはいるんですけれども、他のポッドキャストほど前面に押し出していないので、そんなにこう、あ、ゲイのポッドキャストなんだっていうような感じはないと思うんですよね。でいつも自分のその時感じたこと、印象的だったことを話しているので、ちょっと真面目っぽいというか硬い話が多いんですけれどもね、はい。まあ、あの今回も G-UP to You もあのセックスというような難しいテーマで自分は本当に語れるんだろうかと思いながら、無理やりですね友達のイスラム教でのお話とかしましたけれども、そちらの方に結構あの興味を持っていただいたというか、ご感想いただいたことが多かったかなというふうに思います。日本人としてはなかなか宗教について語るということはないですし、宗教、政治などはあまりお話ししてはならないというような暗黙の了解というか、はい、ありますけれども、しかしですね、そんなにこう深く考えずですね、自分なりにですね、宗教についてのそのゲイというか、セックスについて語らせていただきました。はい、なのであの本当に合っているかどうかはわからないんですけれども、あの皆さんもですねそこら辺の話興味を持ちましたら、ぜひとも自分なりにあの考えて調べていただければなというふうに思います。はい、またですねこのような機会がありましたら参加したいところなんですが、今回のメインテーマというか一番話したい内容になるんですが、実はですね、今年中2023年、まあ、12月あたりになるかなと思うんですけれども、日本に帰ろうというふうに決めました。今この段階ではですね、何月何日に帰りますとかっていうことはまだ決めてはいないですし、チケットも取っていない状態なんですけれども、早く、決めなきゃなとも思っているんですが、そういうこともありまして、この台湾の彼と日本の僕というのもですね、シーズン2、まあさらっとシーズン2になりましたけれども、あの一旦ですねおしまいというかお休みというかわからないですけれども、あの閉じさせていただこうかなというふうに思っております。はい、ずっとあの聞いていただいた方々ありがとうございました。このポッドキャストですね、2018年12月から始めておりまして、およそ5年ぐらいになるんですね。ちょうど5年、12月から始めて12月に終わるということなんですけれども、ただ12月に帰ってそのまま終わるのか、実際に日本に帰ってから終わるのかはちょっと未だ決めてはいないんですけれども、そのあたりに一旦終了になるんですが、2016年からですね台湾に住み始めて、それから台湾で彼氏ができまして、まあ、台湾の彼氏と付き合ってで、その生活についていろいろとお話できたらいいかなというような きっかけというか、まあただ自分がずっと日本語を話す機会がなかったので、発散する機会を設けたいなと思って作ったんですけれども、その後ですね、いや、もしかするとこの彼と別れた場合このタイトルはまずいなと思いながら、台湾の彼というのは彼氏のことではなくてですね、台湾の誰か、男性という、不特定多数を指す言葉に意味合いを自分の中で変えたんですけれどもね、その予言が当たったというか、はい、去年の10月あたりでしたっけね。はい、お別れいたしましたけれども、今またずっと台湾で一人身のままですね。でもたくさん大切な友達に囲まれておりますので、寂しいという思いはないんですけれども、やはり、自分は別にそんなに恋愛体質というわけではないんですけれども、この年齢になってまいりますとね、さすがに自分が病気になった時ちょっと不安だなっていうような健康面で心配したこともありましたけれども、なので、はい、相方がいればいいなというぐらいに考えております。はい、で今後ですね、その台湾の彼と日本の僕が終了した後どうするのかというところなんですけれども、このポッドキャストというのはですね、本当に沼というか面白いというか、はい、楽しすぎてですね、これは絶対やめられないだろうなというふうに思っております。まだですね、実際どういう次新しいポッドキャストにするとかは計画はしていないんですけれども、だいたいこういうことを喋るんだろうなというようなことは考えております。台湾ではないです。台湾が好きでとか、台湾から聞いてくださってる方多いと思うんですけれども、しかしですね、あれは台湾に住んでいたからこそこのテーマが話せたのかなという気はしますけれども、かといってですね、ずっと台湾らしいことを話していたのかと言われるとそうでもないので、自分なりにですね、興味のあることというので、次はお送りすることができればなというふうに思いますけれども、はい、皆さんもですね、次こういったことであれば興味あるとか、今までのポッドキャストどういう感想を持っていただいたのかということをですね、ぜひともお便りですねいただければなと思います。 G-UP というのですね、企画以降ですね、たくさん新しい方が聞いていただいているかと思います。このポッドキャスト細々とやっていたとはいえどもですね、結構数としては安定して聞いていただいてるんだなっていうのは、今 Spotify、 昔は Anchor という名前でしたけれども、そちらの分析ツールでなんとなく把握してはいるんですね。なのでその安定して聞いていただいている方がですね、次新しいポッドキャストが来た時にですね、引き継いでいただけるというか、そのままお引越ししていただけるかどうかっていうのは本当わからないところなんですけれども、自分自身このリャンがですね、好きでポッドキャストを聞いてくださるということを信じたいですけれども、ただ台湾が好きで聞いていただいているという方であればですね、次のポッドキャストはなかなか聞くのは難しいかなと思うんですけれども、はい。さてなぜですね、今年中に日本に帰るということになったのかというとですね、これ実際はですね、本当に皆さんにちゃんとした説明ができるほど心の整理がついているというわけではないんですけれども、ここ 2,3 週間とかで考えたわけではなくてですね、半年ぐらい前ですかね、何かのきっかけというわけではなくってですね、ずっと台湾で2016年春からですね、台湾に住み始めてもう6年以上ということになるんですけれども、永久居留証を取ってですね、いろんな仕事、いろんなところに住めるようになったもののですね、さあ台湾で何をしようとなった時に、なかなかそれが思い浮かばなかったというか、行動に起こせずにいたということもあったんですけれども、本当に自分はこの台湾にずっと住み続けたいんだろうかというふうに考えたところですね、結局一番ネックになったのはお金の問題もあるかもしれないです。台湾で台湾の会社に勤めておりますけれども、そちらの給料っていうのがですね、日本で働いていた時に比べて半分ぐらいになるんですね。 はい、なので台湾の方からはよく言われるんですけれども、なんで台湾に来たんだと、こんな少ない給料で住むにはよほどの理由があるんだろうみたいなことで聞かれたことはあったんですけれども、自分なりにですね、いや台湾が好きだからとか、台湾人の方でお付き合いしてるからとか、いろんな理由を出してですね、それなりにこう台湾に住みたいという気持ちを呼び起こしていたというか、モチベーションを上げていたような感じだったのかなという気はしますけれども、ただ自分なりにですね、そんなにこう大した理由が必要なのかなというふうに思ってはいるんですね。はい、何か成し遂げたいから台湾にいるんだっていう、なんか背負いすぎるとですね、それはそれで台湾に住むというのが非常に大変になってくるのかなっていう気はしますし、他に台湾に住んでらっしゃる日本の方を見ているとですね、まあ実際にその方の真意というのはわからないですけれども、台湾に来たからには大成功を収めて凱旋帰国みたいな感じをしなければいけないっていうふうに考えている日本人の方はそんなにいないんじゃないかなというふうに思います。お仕事の都合上とか、ただ台湾の人が優しくてここで住んでみたいとか、仕事が、日本での仕事というのがストレスがあって台湾に来て非常に仕事がしやすくなったとか、そういった感じで自分なりにもっと快適に暮らすにはどうしたらいいかという結果ですね、台湾に来たという方が非常に多いんじゃないかなというふうに思います。自分もですね、おそらくですけどそのような理由で台湾に来たのかなという感じもします。もちろん他に理由はありました。それは過去のポッドキャストでもお話ししてたんですけれども、当時はですね、台湾の方とお付き合いしていて、ずっと住みたいから台湾に来て自分で会社を立ち上げて一緒にカフェをしたいなみたいなことを言ってたんですけれども、結局その方とお別れして台湾に残って、まだビザが残っているから、じゃあどうしようという感じでいろいろとですね、試行錯誤しているうちに結局台湾にずっと住み続けるというような感じになっていたということなんですね。でやっぱり住んでいるうちにですね、どんどんとその理由というのがなんかちょっとわからなくなってきたんですよね。もう少し台湾に住みたいと思えるような何かに出会えればですね、もっと長く住んでいたいとか、ずっともう台湾に住み続けようということもあったんです。もしくはですけれども、最近というか 3,4 年前になるんでしたっけ、台湾でも同性婚ができるようになったので、自分も結婚できるようになったんだ、じゃあそういう方と出会えれば結婚したいなというふうに、まあ台湾の彼氏がいる時にですね、まあそのことがあったので、この方と結婚するのかなとかっていうふうなぼんやりとも考えておりましたけれども、結局その方ともお別れして、ああじゃあどうしよう、結婚する方を見つけるためにこの台湾に住み続けるのかなっていうと、なんかそれが理由で台湾に住み続けるっていうのもまた違うかなと思いました。やはり先立つものがないとですね、結婚したからといってもあまり意味がないんですよね。本当に今のままの給料ではちょっと不安があるというか、年金とか保険とかそういった問題もですね、なかなかこう台湾で日本のような環境を作ることっていうのは難しいので、日本で生活して日本の携帯とかマイナンバーとかそういったものがあった方がですね、貯蓄もしやすいですし、日本の方々がしているような投資信託とかですね、NISA とか、まあそういった投資関係のこととかですね、本当に台湾ではですね、できないこともないんですけれども、やはり税金の面とかが難しい場合もあるし、あと言語の面もあると思うんですよね。そういったややこしいことというか、中国語の力がないと、なかなかいろんなことに挑戦できないという自分の、まあ、語学力のなさっていうのは、これ本当に自分の責任ではあるんですけれども、そういったこともあってですね、いやこれ40代になってこれからまた言語力を伸ばしていくっていうのは非常に厳しいだろうなというふうに思います。自分の会社がですね、台湾に派遣してずっと台湾にいなきゃいけない、中国語を使っていかなきゃいけないという仕事になればですね、もちろん語学学校に行ってでもですね、語学力を伸ばしたいなということはあるんですけれども、ただですね、今の仕事、 幸福なのか不幸なのか分かりませんけれども、日本語だけで仕事ができてしまうという環境でもあり、しかしですね、なかなかこう中国語を伸ばしたいなということでもないんですね。自分は台湾には住んではいるんですけれども、なかなかこう中国語を勉強したいという意欲が伸びないというか、むしろですね、昔勉強していたフランス語の方が勉強意欲が湧いてですね、台湾の方とフランス語を勉強するみたいなこともありましたけれども、まあそういった感じでですね、なかなかこう台湾に対して情熱を傾けることができなくなっていったというのも、やはり理由として一つあるのかなというふうに思います。別にですね、台湾が嫌いになったというわけではなくってですね、はい、そこは皆さんにご安心いただければなというふうに思っております。このポッドキャストですね、少なくとも台湾が嫌いな人は聞いてらっしゃらないと思いますし、好きではあると思うんですね。そんな台湾を去るというからには、何か嫌いになった理由があるんだろうと思いかもしれませんけれども、そこは特に好きでもなく嫌いでもなく冷静に判断をしたというわけですね。自分が一生ここで住んでいけるかというふうに考えた結果、やはり日本の方が住みやすいということになったということです。あとですね、やっぱり両親がありますかね。まだ健在なんですけれども健在なんですけれどもって言い方がいいのかどうかわからないんですが、健康ではあるけれども、しかしこれからどうなるのかわからないっていうことがあります。自分には兄と妹がありまして、両方ともですね、もう結婚して子供がいる状態なんですけれども、自分は急いで結婚する必要はないし、日本に住んでいる必要もないのかなというふうに思っていたんですけれども、ただですね、この前日本に帰った時にですね、両親といろいろと話してですね、別に独身のまま日本に帰ってですね、両親のことをずっと、支えるというか近くにいて見守るということも悪くないのかなというふうに思っております。ということもありまして、いや本当にですね、久しぶりに両親を見ると、いやー、年を取ったなーって感じますよね。皆さんもそういうことってあると思うんです。何かを、仕事をきっかけにですね、上京をして久しぶりに故郷に帰ってみるとですね、親の老けたというか老いを感じてですね、ああこんなにってやっぱり人って年老いていくんだというようなことを感じるんですよね。本当にちょっと見ただけではそんなに変化、見た目だけの変化だったりもするんですけれども、しかしですね、ちょっとしたことで怪我をしてしまうとかですね、物忘れがひどくなってしまうとかですね、そういった面を見てしまうとですね、ああこれは本当に、いつというか、いつ親がですね亡くなっても後悔しないように、自分もなんかこう考えていかなきゃいけないなというふうに感じたということなんですよね。はい、そういうこともありまして、はい、長くはなりましたけれども、いろんな理由を含めてですね、台湾から日本に住居を移すというような感じになっております。またしばらくしてですね、台湾が恋しくなったらというか、旅行とかは行ってみたいと思います。台湾にもたくさん友達というか知り合いができましたので、そういった大切な仲間たちにですね、またお会いする機会ができればなというふうに思っております。で、なんか仕事なんですけれども、最後まだお話残っておりましたね。仕事はですね、これちょっとまだわからないんですけれども、あんまりちょっとプライベートなことをお話しするとあれなんですが、日本に帰っても今の仕事が続けられるのであれば、なんかパートみたいな形でも構わないからしたいなっていうふうには考えておりますけれども、そこに関しては今会社といろいろと調整中という感じで、そこら辺に詳しい方いらっしゃったらぜひとも教えていただきたい感じですけれどもね。しかし実際にもう住居を日本に移してしまいますし、でちょっと永久居留所の面もですね、ちょっと気になるというか、皆さんがですねいろいろ噂はしているんですけれども、5年に1回帰れば更新できるみたいなことを言っているんですが、それが本当なのかわからないと。というのもですね、実際にそのサイトを見てみるとですね、台湾になかなか戻れないという正当な理由があればですね、提出して3年まで 更新することができると。でさらに最大4年目までですね更新できるというふうに書かれていたので、結局最大4年までしか更新できないということなんですよね。まあ、永久居留所、台湾に住む予定が今後ないのであれば必要ないんじゃないかというふうに思うかもしれないんですけれども、あちらもですね、取得するのに年月とお金がかかっておりますので、そのまま放棄するのももったいないなということがありますので、はい、ぜひともずっとそれを保持し続けたいんですけれども、どうなるのかというところですね。台湾の法律というのも本当にコロコロと変わってしまいますので、この時はいいにしても、次また更新の時期になって調べてみると、もうその法律は変わっているということもありますので、非常にそこが不安が残るところでございますけれども、はい、長くなりました。先ほど終わるつもりだったんですけれどもね、はい、というところで台湾の彼と日本の僕、今回で終わりというわけではないです。ギリギリまで何度か更新はする予定ですけれども、いろいろとですね、手続きだったり、ちょっと忙しくなる可能性もありますので、はい、何回更新できるかわからないですけれども、いつも通り不定期に12月日本に帰国するまで更新してまいりたいと思っております。それまで皆さん楽しんでいただければなというふうに思います。それではありがとうございました。
公式ブログでは番組に関係した情報を掲載しておりますのでご覧ください。ご感想ご質問がありましたら、ハッシュタグタイカレ日僕をつけてツイートしていただくか、ウェブサイトのお問い合わせフォームからお送りください。